ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
申し上げました通り、筑紫宮津湖岩井が反乱を起こしたという、その岩井の乱から時は流れまして、これから話すところは662年以降ですね。岩井の乱からいつの間にか半島問題に巻き込まれた日本、連合大和は、唐、新羅を相手に、白村江の戦い、白村江の戦いを経まして、大敗北を期します。で、百済が滅亡するんでありますが、その百済の王族たちを日本に保護したわけであります。そのいわゆる百済系の王族たち。彼らは朝鮮の人なんでありますけども、やがて日本名を名乗り始めて、大和朝廷の政治に絡んでいったのではないか。この関さんはですね、中富の鎌足り。実は日本人ではなくて、百済の皇太子、宝生っていう人物ではないかって言ってるんですね。というのはね、誠に不思議なことに、中富の鎌足り。貴族って言ってるんでありますけども、父母の名前の記録さえないという。だから、白村江の戦いの後何年かして突然出てきて、中野大江の王子と仲良くなっちゃって、二、
はい、
人で朝廷を牛耳始めるという。で、鎌足りは中野大江の王子と組んで、曽我のイルカを暗殺するんであります。
はい、
とにかく、この鎌足りというのはものすごいやり手でありまして、汚れ仕事まで平気でやるという貴族なんでありまして、うん、この関雄二さん、岩井の乱の著者でありますが、この方が、百済人、百済の皇太子宝生ではないかと。で、百済のロビーストは連合大和、大和朝廷に潜り込んで、様々な政治を操り始めたって言ってるんですね。
はい。
この鎌足りあたりに反対したのが、大友氏だったり、九州南部の隼人族、日向族の海人族。彼らの天皇に対する忠誠心は、ものすごく激しいんですね。
はい。
それで彼らが天皇という不祝を、そのいわゆる祈ることができる、神様に向かって祈ることができる天皇の地位を独特のものにしていくんでありますね。本当に珍しいことで、強い王様を望まないんですよ、日本は。
はい。
天皇そのものが強権であることは望まないんです。ただ、不祝を祈る王様として、豪族をまとめていくっていうのが、日本人が、日本が求めた天皇像なんでしょうね。祭祀王の天皇と豪族たちの合議によって政治を回していくっていう統治システムが古代から日本では適していたし、まあ、それがうまくいってたんでしょうね。
はい。
岩井の反乱の時も、私申し上げましたが、岩井が反乱を起こして大和、連合大和に逆らうんでありますけども、処分はすごく軽くて、岩井の子供とか彼の墓、岩戸山古墳なんかも破壊されずに福岡、八女の地にそっくり残ってるんですよ。というのは、あんまり徹底してやっつけちゃうと、恨みが残って反抗が続くという、聖徳太子が言った、和をもって尊しとするという、はい、その、岩井の子らも、徹底して滅ぼされなかったということで、連合大和に組み込まれていったという、うん、日本はまとまりを作り始めるんですね。
はい、
蘇我氏は8世紀に没落します。中富の鎌足りは、中野大江の王子に取り入りまして、ドキッとしない？かなさん。
ん？
中富という役職名で鎌足りは語っておりましたけども。
はい。
これ中野大江の王子と仲良くなって、名前変えるのよ。
ん？
なんという名前に変えたかっていう。
わかんない。
鎌足りの上。
藤原？
そうです。
はい。
藤原姓に変えるの。
ほう。
藤原の鎌足りになるわけ。
はい。
つまり、はいはい、ここから、藤原氏が始まるのよ。藤原氏っていうのは、貴族の中で最高の力を持った貴族じゃない。
はい、
この藤原の鎌足りが、大化の改新から律令国家づくりまで、全部やるんですよ。海外の知識を豊富に藤原の鎌足りは持ってたんでしょうね。ですから、唐の真似をするという律令国家づくり。 なんかを始めるという。そのあたり、関さんが、この人の国際感覚は日本人じゃないっていう。そして、例の藤原時代を築くのよ。
はい。
私の社長の名前は伊藤と言いますけど、
はい。
これは藤がつく字は全部藤原氏から来てるの。
あ、なんか、それ聞いたことある。
はい。
はい、
伊勢にいた藤原の一族ってんで、伊藤でしょ、
はい、
藤原氏を助けたってんで、佐藤でしょ、明日はこの藤の花に引っ掛けた名前の由来なんぞにも触れていこうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。